知ることが第一歩、共に生きる発達障害。周囲の人がその人の特徴を正しく知り、その人らしく生き生きとした人生を送れるように、適切にサポートすることが大切です。知る。発達障害って何だろう。発達障害者支援法。平成17年に発達障害に対する福祉制度を充実させる目的で、発達障害者支援法という法律が施行されました。それまでこの障害に対する社会の認知は現在よりも低く、この障害がある人自身、自覚がないため、生きづらさを抱え、社会からの疎外感で苦しんでいるという状況でした。この法律が施行されたことで、法律上の制度は整ってきており、発達障害という名称についての認知度は上がる傾向にあります。しかし、この障害がある人への対応や受け入れという点では、まだまだ社会的な認知度は低いと思われます。発達障害の定義、種類と特性。発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥、多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの、と発達障害者支援法では定義されています。広汎性発達障害、自閉症、アスペルガー症候群。自閉症は対人関係の障害、コミュニケーションの障害、パターン化した興味と行動の3つの特徴を持つ障害です。自閉症の半数以上が知的な障害を伴っていますが、残りの約3割は知能には遅れがなく、高機能自閉症と呼ばれています。また、言葉の発達の遅れのないものをアスペルガー症候群と言います。いつも一人でいて、友達仲間を作れない、同じことに激しくこだわる、決まったことの繰り返しを好む、言葉がオウム返しになる、独り言が多いなどの特徴が見られます。学習障害、LD、知的には正常で、情緒や感覚、運動機能にも障害はない場合が多く、家庭環境にも特に問題が見つからず、不勉強というわけでもないのに、学習に問題がある、知能に遅れはないが、読み書きがとても不得意、数の概念がわからない、問題の意味がわからないなどの特徴があります。なお、これらの特徴は、あくまでも目安です。注意・欠陥多動性障害、ADHD、注意不足、多動性・衝動性3つの基本症状が、病的な状態である場合を言います。4歳以前、遅くとも7歳以前に発病することが多いとされています。家庭でのしつけが悪いと誤解されることが多く、注意が必要です。集中することができない、極端に飽きっぽい、落ち着きがなく動き回る、突発的に行動してしまう、すぐに怒って暴力を振るったりするなどの特徴があります。重複しますが、それぞれの障害の特性をまとめた表があります。広汎性発達障害には、言葉の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、対人関係、社会性の障害、パターン化した行動、こだわりが特性の自閉症と、基本的に言葉の発達の遅れはない、コミュニケーションの障害、対人関係、社会性の障害、パターン化した行動、興味、関心の偏り、不器用、言語発達に比べて、などの特性のアスペルガー症候群があります。これらの広汎性発達障害には、不注意、多動、多弁、衝動的に行動するなどの注意欠陥多動性障害、ADHD と、読み書き、計算などの能力が、全体的な知的発達に比べて極端に苦手な学習障害、LD などの知的な遅れを伴うこともあります。表終わり。気づく。気になる行動、反応はありませんか？ 大人の発達障害。大人の場合はこの障害が知的に遅れがない場合もあることから、社会に適応できていない理由がわからないまま、それを自分の責任と捉えてしまい、最悪の場合、社会参加を諦めてしまうこともあります。このような人たちは、どのような生きづらさを感じてきたのでしょうか。A さんの例、転勤で引っ越さなくてはならないのですが、できません。不動産屋さんと部屋の下見に行くと、今のアパートと窓の位置や玄関の位置が違っていて、とても住めません。B さんの例、部屋の片付けが進みません。セロテープを引き出しにしまおうと思ったら、他のものでいっぱいでどうやっても入りません。セロテープは必ずその引き出しにしまっていたので、どうしたらよいかわからないのです。C さんの例、職場で上司から、この瓶何本あるか数えておいてと言われたので、186本ですとすぐに答えたら、数えてないでしょ、ちゃんと数えてと言われ、信じてくれません。でも私は一目見て、なぜか何本あるか分かってしまいます。上司と口論になり、仕事を辞めてしまいました。子供の発達障害。発達障害は小さい時からその症状や特性が現れることから、近年早期の診断の重要性が理解されるようになり、発達に関しての相談会も開催されています。しかし、相談に至らなければ意味がありません。大事なことは、子供に一番身近な人が発達障害の内容や特徴を理解し、子供の行動と照らし合わせ、気になることがあれば相談に結びつけることです。配慮する。発達障害のある人へ接するとき、周囲が特別に構える必要はありません。一人一人個性の輝きが違うように、特性の違いを理解して接するだけで、その人が持つ力を発揮できるようになる場合があります。D さんの例。D さんは仕事をしている途中で別の仕事を頼まれると、それまでしていた仕事を忘れてしまいます。時間についても言葉で何時と聞いただけでは、理解が難しく、時間の約束ができず、トラブルになることがありました。そこで職場で話し合い、D さんに新しい仕事を頼むときは、今の仕事が終わるまで待ってから頼むというルールを決めました。D さん自身も常に手帳を持ち歩くようにし、約束の時間を手帳に書いて、目で確認するようにしました。D さんの上司も D さんに仕事の説明や、時間の確認をするときは、必ず紙に書いて、それを見ながら打ち合わせをするようにしました。この結果、D さんの仕事上のトラブルはほとんどなくなりました。障害者福祉を考える。発達障害を治す根本的な治療法は、現在のところないとされています。障害のある人から見れば、発達障害を社会の中にどうやってうまく適応させることができるか、社会から見れば、発達障害のある人を人材として、社会や経済の中でどのように生かしていくことができるか、ということが重要になります。発達障害のある人が、本来持っている長所や能力を発揮するためには、適切な周囲の支援、環境調整が必要で、それにはまず何よりも、この障害について知ることが、第一歩となります。その大切な一歩の踏み出しに向け、市は継続的な取り組みを進めます。障害者の福祉を考える集い。毎年12月3日から9日までは、障害者週間です。市では障害者週間の催しとして、周南市地域自立支援協議会と共催で、障害者の福祉を考える集いを、毎年開催しています。写真、昨年の講演会の様子、説明、たくさんの参加者の前には大きなスクリーンが下がっていて、その上の横断幕には、深い絆で地域をつなごうと書かれています。写真、終わり。プレジョブでつながる地域、プレジョブという活動が、 全国的に広がりを見せています。ブレジョブは、障害のある子どもを中心に、地域のさまざまな人たちをつなげていくことで、優しい街づくりを実現する力を持つといいます。プレジョブを学び、考えることにより、障害のある人も、そうでない人も、優しい周南の街づくりについて、一緒に考え合うことを目的に開催します。日時、12月7日土曜日、13時30分から15時30分、12時30分より受付。場所、県周南総合庁舎桜ホール。時間と内容、13時30分から開会行事。13時35分から周南市地域自立支援協議会各専門部会の活動紹介。13時45分から講演。演題、僕たちの仕事は地域のみんなをつなぐこと。プレジョブという取り組み。講師、西幸代さん。全国プレジョブ連絡協議会代表世話人。なお、手話通訳、要約筆記があります。チャレンジ度、障害児、障害者同伴で来場できます。託児はありません。相談期間、適切な支援につなげるために、発達障害に関しての相談、あるいは精神障害と発達障害を併せ持つ人の生活面での悩みなどの相談を受ける機関として、市内の代表的な支援事業所を紹介します。なお、事業所ごとに対応できる相談の内容、時間帯などには差異があります。社会福祉法人、鼓ヶ浦製紙学園、総合相談支援センターパレット、パレット所長、堀江秀則さん。発達障害の方は、辛い、困り感を持たれていても、誤解されたり、間違った対応をされていることが少なくありません。悩まれているご本人や家族の方と知恵を出し合いながら、具体的な同票を考えていきましょう。住所、久米 752-4。問い合わせ、電話 0834-29-3294。地域生活支援センター、ウィング。ウィング施設長岡村京子さん。主に精神障害の方の相談支援を行っている事業所です。生活をする中での不安、悩んでしまうことなどを話しながら一緒に考えていければと思っています。場合によっては気持ちを落ち着けるための居場所の提供も行っています。住所、泉原町 10-1。問い合わせ、電話。0834-21-4573。子ども家庭支援センターポケット。ポケット所長、安村博美さん。お母さんの笑顔を増やす支援をスローガンに、発達障害児を持つお母さんの沢会を実施したり、家族や支援者を対象に勉強会などを行っています。お子さんも一緒にどうぞ。住所、久米1347、問い合わせ、電話 0834-25-0605。機関車藤原委員、藤原委員委員長、藤原博明さん、発達支援センター U にて、発達障害児の診療を行っています。また、敷設の児童発達支援、放課後等 D サービス機関車では、言語聴覚士、臨床心理士、保育士などの専門家による療育を行っています。住所、大川町 256-14、問い合わせ、電話 0833-91-7233。問い合わせ、障害者支援課、障害者支援担当、電話 0834-22-8463。